では、本日、2件目の、情報共有となります。JPNIC からの、JPNIC アップデート、ポリシー実装の状況に関して、ご報告いただきます。それでは、JPNIC 中川さん、よろしくお願いします。
画面の方いただきます。ご覧になれてるでしょうか。
はい、見えてます。
では、JPNIC におけるポリシー実装状況の報告の方、私、JPNIC の、中川から、させていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日の報告内容ですが、まず、JPOPM 37以降に実装勧告を受けた提案への対応、そして APNIC ミーティングでコンセンサスとなった提案への対応、そして最後に APNIC 50、前回の APNIC ミーティングで議論されました PDP シグガイドラインの改定についてお話ししていきたいと思います。まずは JPOPM 37以降に実装勧告を受けた提案に関してです。こちらは前回の、JPOPM 38でも、少々お話しさせていただいているので、短めにいきたいと思います。提案は、コンセンサスに至らなかった提案の扱いの明確化ということで、JPNIC における IP アドレスポリシー策定プロセス、PDP の中の、4.1.5、こちらの方に、継続議論と判断された提案に関しては、翌々回の JPOPM までの間に IP ユーザーズメーリングリストで議論を行う旨を追加。さらに4.2の方に、継続議論と判断された場合に、翌々回の JPOPM までの間に IP ユーザーズメーリングリストで議論されなかった提案に関しては棄却するという旨を、追加しています。この提案に関しては6月30日に公開を行い、7月30日に、施行済みとなっております。続いて APNIC ミーティングでコンセンサスとなった提案についてです。IPv6 ポリシーの編集上の変更ということで、エンドユーザーへの割り当てサイズに関する記述を変更しています。画面の方にあります、3つの文章に関し、3点に関して、エンドサイトへの割り当ての際には、1サブネットをスラッシュ64として、サブネット数に応じて割り当てサイズを決定するというふうに、現在の状況に合わせて修正をしております。こちらも、6月30日に公開、7月30日に施行という形で、変更がすでに完了しています。では、ここからは、APNIC 50、直近の APNIC ミーティングについてご説明していきたいと思います。APNIC 50は、9月の7日から10日の間に行われました。当初はバングラデシュのダッカで開催を予定していたんですけれども、こちら昨今の状況下において、オンラインでの変更という形に、変更になりました。ツールの方は、Zoom、YouTube Live と、JPOPF と同じようなツールを使って開催されています。世界48カ国から473名の方が参加されました。左側の画面がちょうど Zoom の画面になってまして、こういった形でスライド投影しながらやってました。で、右側は、ソーシャルイベントですね。通常であれば、オンサイトであれば、こう、パーティーじゃないですけれど、食事が用意されたりして、懇親会が行われるんですけれども、この昨今の状況なので、オンラインで、ダンスが披露されたりだとか、クイズ大会が開かれてるとか、ちょっと面白い、イベントが用意されていました。では、続きまして、APNIC 50でのポリシーシグについてというところです。今回の APNIC 50では、ポリシーの提案はありませんでした。継続議論のステータスになっているプロップ130、133に関しては、提案者が APNIC リージョンの外に居住されているため、今回は、時差もあり、不参加という形を取られましたので、ステータスは継続議論のままになっています。そのため、ポリシー提案がなかったポリシーシグの中では、今回、ポリシーシグチェアとか、APNIC 理事会、APNIC の EC ですね、からの要望で進められてきた PDP シグガイドラインの見直しっていうのが、中心の議論になっていました。また、この APNIC 50の後、10月の30日に APNIC ポリシーデベロップメントプロセスコミュニティコンサルテーションということで、この PDP の改定に関して、意見を伺う、オンラインミーティングがありました。 こちらの方は30名ほど参加されていて、まあ、その中で意見募集が行われました。この内容については、この APNIC50 の話と、10月30日のコミュニティコンサルテーションの内容を合わせて、この後ご紹介していきたいと思います。まず1点目、文書内で使用される各種用語の統一というところですね。PDP や SIG ガイドラインの中で使われている言葉に関して、今までちょっと曖昧な表記がいろいろあったりした部分を、統一するように変更しています。左側のオリジナルネームというのが、以前使われていた言葉で、ニューネームの方が、新しく統一される言葉になっています。例えば、オープンポリシーミーティング OPM と使われていたのを APNIC カンファレンスと統一したりとか、AMM と呼ばれるのは、APNIC メンバーミーティングといって、まあ、オンサイトであれば最終日に開催される、まあ、全て統括する、ミーティングになるんですけれども、こちらを、AMM と、もう一つ APNIC ジェネラルミーティングという呼ばれ方もしてましたので、まあ、同じものですよっていうのを表すために AGM、AMM というふうに、表記を変更しています。また、ポリシーシグに関しては、オープンポリシーミーティング、フォーポリシーシグ。他の SIG セッションに関しては SIG ミーティングという形に統一となっています。こちらに関しては、まあ、用語の変更、用語の統一という部分なので、あまり反対意見というのは聞かれていません。続きまして、PDP への参加資格についてですね、こちらの部分の表記も変更になっています。以前の、PDP では、誰でもミーティングに参加すれば、議論、意思決定に参加できるというふうな書かれ方をしていました。こちらを、新しい PDP の文章の方では、3つの条件を並べて書くようになっています。1番がアジア太平洋地域の番号資源管理に関心のあるもの。2番、事務局スタッフはコンセンサス確認からは除外される旨。3番がリモート参加者は挙手で意思表明をできるというふうに、書き換えています。この中で、10月30日のそのコミュニティコンサルテーションで特に、議論になったのは、まあ、1番の部分ですね。アジア太平洋地域の資源番号資源管理に関心のあるものという点で、まあ、関心のあるものとしてしまうと、まあ、立場を制限する。まあ、さらにはアジア太平洋地域のというふうにつけることによって、こう、まあ、グローバルに活動されている方なんかの制限になるんじゃないかっていうところで、まあ、懸念の声が若干上がっておりました。コミュニティコンサルテーションでは、賛成か反対かっていうのを、まあ、アンケートのような形で、伺っていたんですけれども、まあ、この点に関してはやや半々ないし6対4ぐらいの形でちょっと意見が割れてるなというような印象を受けています。はい、続きまして、メーリングリストオンラインでの挙手をコンセンサス形成に含めるという変更です。こちらに関しては、メーリングリストオンラインという参加方法に関してで、これまでも実は、オンライン化、ミーティング自体がオンライン化する前も、このような形は取られています。これまでに関して言えば、JPOPF が、ST の皆さんが集約ミーティングという形で APNIC ミーティングが開催される前に、日本の中で APNIC のポリシー提案に対しての意見を日本語で集約するというようなミーティングを行いまして、それで出た意見を、メーリングリスト、APNIC のポリシーシグのメーリングリストの方に投稿し、それをポリシーシグの際にシグチェアが読み上げることでコンセンサス形成に影響を与えてきました。まあ、これに関して改めて明文化するものであるので、あまり、大きな反対というのは今のところ見られていません。続きまして、シグチェア選挙に関する変更です。これに関しては、まあ、シグチェアの選挙を、行う方法を、まあ、リモートでもできるようにしようというものです。リモートでの投票追加ということで、これまでも APNIC のミーティングで使われてきましたビッグパルスというシステムを使用する予定となっています。で、投票資格としては、以下の2点を満たす場合に変更の予定です。まあ、カンファレンス、そのAPNIC ミーティングが開催される当会の、参加登録があること。二つ目が、当該SIG メーリングリスト、SIG のチェアですので、数ある SIG の中の、その該当する SIG のメーリングリストに入っていることっていうのが条件に挙げられています。まあ、ここに関しても条件は、APNIC50 の中で行われました NRONC の選挙で同様の形式をすでに取っており、まあ、無理のない変更かなというふうに考えられています。続きまして、 まあ、PDP の中の文言の変更で、ジェネラルアグリーメントからラフコンセンスへの変更というのが定義されています。こちらに関しては、プロップ134という、ポリシー提案で、すでに提言されていた変更です。提案者の狙いとしては、現状ある、ジェネラルアグリメントという言葉を、まあ、IETF で用いられているラフコンセンサスに統一することで、まあ、みんなにとって分かりやすい、統一された、言葉に変わるかなという意図を持って提案がなされていました。で、まあ、実際 APNIC 事務局では、APNIC の PDP でもラフコンセンサスという言葉に置き換えたとしても、機能させることは問題なく可能だと予想されています。ただし、まあ、ジェネラルアグリーメントとラフコンセンサスという2つの言葉、まあ、違う言葉になるので、そのニュアンスの違いによる影響が出ないか、まあ、完全にないとは言い切れない話ではあるので、まあ、その影響が出ないかという懸念と、まあ、そのリスクを伴ってまで変更する必要性があるかというところで、当時のプロップ134、APNIC は APNIC 49でコンセンサスに至らず廃案になっています。次は、提案取り下げ廃案についての変更です。これらはこれまでも、慣習的に行われてきたことを明文化するものです。再提案するポリシー、一度、提案がコンセンサスに至らなかった場合に再提案する場合に、コミュニティからのフィードバックを反映することっていうのは今までもされてきましたが、それを明文化する。さらに、3回のオープンポリシーミーティングを経て、議論を経てもコンセンサスを得られない場合には、この提案を廃案とするという旨を明文化するというものです。まあ、先ほども言ったように、慣習的に行われてきた事項を明文化するものですので、影響というのは少ないと考えられます。ただし、JP のポリシーでは、先ほど紹介した、037-01 ですね、ポリシーの、オープンポリシーミーティングでの議論の回数だとか、というところで、まあ、JP ポリシーとの調整っていうのは少なからず生じる可能性っていうのがあります。はい、最後その他としましたが、まあ細々とした、変更のところを紹介したいと思います。コメントピリオドからラストコールへ変更ということで、まあ、コメントピリオドに関してはそのジェネラルアグリメント、まあコンセンサスを取った後に、最終確認としてコメントを募集する期間になるんですが、ここを、他の RIR で用いられているラストコールと同じ表記に変えようというものだったんですが、こちらも、すでに、ポリシー提案としてプロップ124で提言されていました。こちらに関しては変更の必要性が共感得られず、すでにプロップ124は廃案になっています。まあ、現行の慣習と考えても不適合であり、まあ、ここも変える必要性はないのかなというところで、APNIC 事務局としては変更する必要はない、変更を非推奨としています。次にアピールプロセスの導入です。こちらも同じプロップ124で提言されていました。まあ、現行プロセス内でも、このアピールプロセスという形は取っていませんが、この提案者がチェアの決定に対して異議を唱えることができるプロセスとなっている、すでに、そういった手順は取られているということで、まあ、わざわざアピールプロセスという、新しいプロセスを PDP の中に設ける必要はないということで、まあ、当時のそのプロップ124も、提案としてはコンセンサスを得られずだったので、変更としては推奨しないという形を結論付けています。最後に AMM でのコンセンサス確認廃止という点です。AMM は先ほどもご説明しましたが、APNIC メンバーミーティングの略であり、こちらの方で最終的に PDP の流れでいくと、一度ポリシーシグの方でコンセンサスを確認して、AMM で最終確認を行い、実装へという流れになっているのですが、この AMM でのコンセンサス確認というのが、まあ、事実上、まあ、ポリシーシグで議論をされていて、あまりコンセンサスが覆るということはないんですけれども、そういった状況からして、あまり必要性を感じられていないという声が一部上がっていたようです。まあ、その中で、この AMM でのコンセンサス確認というのは必要ないんじゃないかというのが議論されたんですけれども、やはりこれ自体はポリシーシグが暴走したときにセーフティーネットとしての機能を果たすために継続すべきという意見が、上がっており、変更の可能性というのは低くなっています。おおよそ、PDP シグガイドラインの改定については、以上となります。最後に、お知らせなんですけれども、 APNIC 支部ガイドラインコミュニティコンサルテーションということで、先ほど、10月30日に PDP のコミュニティコンサルテーションというのが行われましたとお伝えしたんですけれども、こちらの支部ガイドライン版、支部ガイドラインの見直しに関する意見募集としてオンラインミーティングが行われる予定となっております。12月4日金曜日12時からということで、今週の金曜日ですね、行われる予定となっております。登録が12月の2日水曜日までとなっておりますので、ご注意ください。登録は APNIC のウェブサイト以下より、お願いいたします。すいません。最後にと言ったんですけれども、もう一つ JPNIC ブログをご紹介させてください。JPNIC ブログでは IP アドレスに関する記事も掲載しております。RIR でのポリシー提案がある場合には、RIR のミーティングの前に、ポリシー提案の記事を書かせていただいておりますし、統計情報や移転関連の情報などもブログの方に、多数掲載させていただいておりますので、ぜひご覧ください。はい、私からは以上です。質問等あればよろしくお願いします。
はい、JPNIC 中川さん、発表の方、それから取りまとめいただいたコンパクトなご説明、大変ありがとうございます。ご参加されている皆様から、ご意見、コメント、質問等ございましたら、自分でミュート解除してご発声いただければと思いますが、いかがでしょうか。すみません。じゃあ、豊野の方からいくつか気になることがあったので、ご質問させていただいてもよろしいですかね。
はい、
7ページなんですけれども、まあ、その前に、まずこれ、この、PDP の、ガイドラインの、編集、編纂をやっている提案者っていうのはいるんですかね。
提案者としては、この前のページにもなんですけど、ポリシーシグチェアとか APNIC 理事会からの要望っていう形で上がってきているものになりますね。
一応各所から今まで気になる文言とか言い回しについてコメントがあったものを取りまとめて一気に直そうという内容になっていると思えばいいんですかね。
そういうことですね。はい。
なるほど。じゃあ、事務局としては一応編纂はしているけども、自分の意見は入っていないっていうことなんですね。
まあ、そうですね。はい。
はい。ありがとうございます。それを踏まえて7ページなんですが、この7ページの、参加資格を変更したい意図っていうのは何かあるんでしょうか。なんか9でいいじゃないと思うんですけども、真にしたいっていうのは、なんか、プラスアルファ何を明らかにしたいからこういう変更をされているんですかね。これなんかルールに手を加えているので、ガイドラインの編集という、編集、なんつうの、エディトリアルな編集ではなくて、割とポリシーそのものなのかなと思っているんですが。
はいはい、なるほど。
なんかその辺って議論ありました。これ誰が言い出したんだよねとかっていう話ってあったんですかね。
誰が言い出したんだよねっていう話までは、特段出てないと思いますね。
なんかあえて言うとすると、括弧には当たり前かなと思うんで、括弧にも明文化するっていうのは、やりゃいいかなと思うんですけど、その
辺が中心になってくるんじゃないかなというふうに思いますね。
ちょっと1と3は、共有いただいた議論模様でも結構話があったということなんですが、これってなんか参加資格を、なんですか、ストリクトに狭めているような気がするので。
そうですね。今までは本当に誰でもっていう形で書いてたのを狭めているので、ある意味、コミュニティコンサルテーションの中でも反対者が実際出ているっていうのは、それの表れというか。
なるほど。はい。他に文言の変更ですよね。何でしたっけ。コメントピリオのラストコールに変えるとか。
はいはい、
ジェネラルアグリーメントをラフコンセンサスに変えるとか、そういうのも、意見は出たものの、それによって意図が変わってしまうとまずいみたいなコメントが出ているということなんで、あくまで編集上の内容だったらいいけども、ポリシーとして変わるんだったら、慎重っていう意見が出ているのかなっていうふうには聞こえました。はい。それから、10ページに、提案のエクスパイアの概念なんですかね。 廃案になるタイミングの話がありまして、これはあの JP コミュニティでも全然前回でしたかね、2回前に、議論されて、まあ、これと類似した、ポリシーが実装されています。でそちらは、まあ、コミュニティで1年以上議論が、出なかった場合にはその、あの提案は廃案とするという内容なので、何か、議論が継続している様子がコミュニティの中で見えれば廃案にはならないという話になっております。でそこが多分明確に違うところで、あのこの意見はコミュニティで議論されていても、案が変わらないで提案され続けるというか、変わらないでそのプロポーザルの内容が変化せずにずっとだらだら議論しているようだったら3回で打ち切るよっていう話が明確化されたという部分が、多分 JP とアジア全体 AP とで、まあ、違うところになってくるのかなと思います。で、まあ、あのまだ実装したばっかりなので、あの JP でどうなるかわからないですけども、あのここすいません、ここから先はあの質問でもなくて個人的な、感触ですが、まあ、JP は、まあ、内容を変えずにこうだらだらと議論したっていう経緯が過去に一度もないので、あの、まあ、そこをポリシーとしなくてもあのうまくコミュニティとして運用できているのかなとは、思います。ただ必要であればあの再度この、AP に合わせた案を、PDP に反映していくっていう作業は、まあ、検討すればいいのかなと思いました。あの、ね、議論があの下火になって、あのどういう状態か分かんなくなってポリシー提案があの残ってしまっているっていうものはあるんですけども、うん、なんかもうあのくどく何回も議論されてるけども進展が全くないっていう、実はあのプロポーザルは JP では今まで、15年もう20年近くになりますかね、やっていますけども一度もない状況だというふうに思います。はい、すいません、最後コメントでした。
はい、まあ、もちろんその JP との状況の違いはあると思うので、まあ強制力が働くかどうかはまだわからないですけれども、まあ今後生じる可能性はゼロではないというところですね。
はい、ありがとうございます。はい、あのすいません、あの司会しながら喋りすぎてしまいましたが、他皆様から何か、ご意見ご質問コメント等ございますでしょうか。大丈夫ですかね。はい、それでは、中川さん、ご発表の方大変ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、